ニッポン放送ポッドキャストステーション。
3月7日木曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。冒頭メジャーリーグに関する、ね、情報もあったりしますけれども、オープン戦最新情報、ホワイトソックスと対戦中ドジャース、山本由伸投手がオープン戦2度目の先発中で2回を投げて3安打3失点、一方で2番指名打者の大谷翔平選手はここまで2打数2安打1打点としていると。試合は2回終了3対3同点だということが出てきておりますね。いやもう本当連日このスポーツ新聞の紙面は大谷ということで、まあ直前までね所属していたエンゼルスのとのオープン戦の話で、トラウト選手と抱き合ってる姿っていうのがね、出てきたりとか、しておりますね。各紙これが一面っていうのもなかなかね、これオープン戦やってる日本だって間もなく開幕だっていうのにね、言うのにねというところなんですが、でペラッとめくるとその裏一面のところにですね、ボクシング井上尚弥選手がね、試合をするんだと。でその試合がどこでっていうのが東京ドーム
すごい。
そうなんですね。5月6日、だからゴールデンウィークの本当にもう最後というところですよね。今年のゴールデンウィークは4月の27日からの3連休があって、そこからですね、まあ少し平日を挟んで、また4連休があるということでね、5月3、4、5、6ということで、この5月6日、ゴールデンウィークのまあ、ある意味、闘病を飾るというところで、東京ドームで井上尚弥選手が、やると。ルイス・ネリー選手との防衛戦に臨むということでありますよ。もうこれもね、かなり大きく報道されているわけなんですけれども、まあ、東京ドームというとね、この間2月18日、うん、オードリーさんの、オールナイトニッポンイン東京ドームね、イベントがあって、まあ私もこのね、少しだけ参加させていただいたんですけれども、そう、その時にね、ここでもちょっと話しましたけど、東京ドームでのスポーツイベント、まあもちろんジャイアンツの本拠地でもありますから野球が中心ではあるんですけれども、それ以外のね、スポーツ、まあ格闘技であったりとか、あるいはあそこはねもともと後楽園競輪場があったところですから、あそこ競輪のバンクができると、うんうん、でそこでね世界大会とかをやるっていうのが、まあそこそ2016年の東京オリンピック招致の時には自転車競技はあそこでやるっていうのが計画としてもあったんだみたいなとかね、いろんな話をこう見たんですけれども、ボクシングに関してっていうのはあのマイク・タイソンさんの試合がまああって、あれがもうオープンしてもう直後ぐらいにあったわけですが、それ以来のボクシングの試合だというね、ことでありますよ。東京ドームのあの、オードリーのイベントにはですね、私参加させてもらっただけじゃなくて、これも前にも話しましたけど、アシスタントプロデューサーで入ってた人間が、神奈川県民ホールのイベントにも関わっていて、はい、いやさ、こっそりあそこに、こっそりじゃないんだけどね、チラシを吸って、
はい、
あそこに入った5万3000人の方々に一人一人に紙袋を渡したじゃないですか。
そうでした。
その中にちゃんと入れておきましたから。
入ってました。
入ってた。
入ってましたよ。
5万3000枚の紙ね、チラシを入れたんだと。
はい、
これが仮にぶどまりが 10% だとしたら5000、
うん、
仮にぶどまりがね、2% だとしても1000人と、
うん、
そろそろその水揚げが来てもおかしくない頃なんですけれどもね。
そろそろ
、まあ、まだね、これゴールデンウィークいろいろ迷ってらっしゃる方も多いと思いますけれども。
そうですね。
そう、幸いなことにというか、なんというかですね、井上尚弥選手の試合とは被ってませんので、4月28日の神奈川県民ホールはね、大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。
まあ、おそらくそこを心配してですね、まだ予定を決めてなかった方もたくさんいらっしゃると思うんですけども。
そうなんですか。
安心して神奈川県民ホールにお越しいただければと思いますが、
はい、4月28日日曜日、
はい、
午後4時開演です。
そうなんです、
はい。
で、出演するゲストの皆さんもすでにねご紹介をしておりますが、坂手住民主党参議院議員青山重治さん、経済学者井出康之さん、それから軍事評論家小泉悠さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、キャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さん、評論家宮崎哲也さん、そしてここに追加が入ります。
アンドモアが発表です。
そうなんですよ。いよいよね。
いよいよ
アンドモアも出向いたしますよ元日本銀行政策委員会審議員で現在は PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡豪志さん、戦略科学者中川浩二さん、そして経済アナリスト馬淵真理子さん、このお三方の参戦が決定いたしました。そうなんです。ということでですね、もう世界各地からやってくるということになりますよ。なんつったってね、峰村さん今ワシントンにいるでしょ。
そうですね。
ね、そうですよ。中川さん今インドですよ、ね。もうそうですよ。世界各国から。で、これ、小泉さんにしろ皆さんですね、いろんなところに出張に行きながら、
うん、
この4月28日のスケジュールを開けていただいておりますんで、ね、アメリカの大統領選挙の行方も、まあ今日は、スーパーチューズデーの話出ると思いますが、ロシア、イスラエル、まあさらに国内の経済も直前に、日銀の金融政策決定会合があったばかりだというところで、うん、
はい、
一体どうなっているのか、一般指定席のチケット税込み1枚6500円でございます。
はい、そして数量限定、25歳以下の方を最低1人含むペアで購入するとお得な若者応援ペアチケット2枚で1万1000円です。こちらがですね、売り切れ間近に、
はい、
なっているということですので、お急ぎください。
はい。まあ、そしてですね、こうして、まあ、日本経済をぜひ回していこうじゃないかという中で、さらに、
はい、
グッズも。
そうなんです。
うん。
再び私審議をプロデュースすることになりました。
ということでですね、そうなんです。前回はね、
はい、
あっという間に完売したという。
おかげさまで本当にありがとうございました。今回も今デザイン作っている最中なんですけれど、本当にこう毎日のようにですね、うん、飯田さんのいろんな写真をいろんな角度から撮ってですね、デザインの素材にしようと頑張ってるところです。
飯田さん、そこでジャンプしてくださいとか。
昨日めちゃくちゃジャンプしてもらって飯田さんに。
あと、そこでちょっと格好つけてくださいとか言って、格好つけてくださいって言って写真を撮るのに向こうで苦笑してる心境がいるとですね。はい、どうなるか出来栄え、ぜひぜひご期待いただければと思います。
お願いします。
チケットのね、詳しい詳細などは、工事アップのホームページのバナーから、イベント特設ページでご確認ください。チケットのお買い求め何卒、
よろしくお願いします。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ、まあオープニングね、イベントのアンドモアの詳細についてもお話をいただきました。はい、鍋さん、ぶどまり、そういうのを取らぬ狸の皮算用という。それから、かんぬひさんですかね、鮭の遡上の確率は1から2%。皆さん、いろんなところから引っ張っていらっしゃいますね。何とぞ
よろしくお願いします。
さて、今朝のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与、三宅邦彦さん。この後6時半過ぎからご登場です。まあ、スーパーチューズデーについて、もう一般紙はね、これが各紙一面であります。トランプ氏勝利確実、あるいは指名確実、なんていう見出しが踊っております。一方で、ヘイリー元国連大使は撤退を表明しました。それからニュース7時またぎ、中国の全人代の分科会で習近平国家主席が、産業システムの改善を表明したというニュースも取り上げます。で、おはようニュースネットワーク、国会、岸田総理、参院政倫審への参考人出席を拒否というニュース。それから次期戦闘機の第三国への輸出について公明党の高木政調会長が容認に向けて意見集約を図る考えを示しました。そしてニュースプラスワン7時30分頃、オーストラリアと ASEAN の首脳会議について、そしてここだけニューススクープアップは、日本放送 SDGs と防災キャンペーン、今日4日目、 SDGs に配慮した畜産業の取り組み、新しいビジネスについて、というところリポートしてまいります。メール、そして X、 こちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。
最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地6日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて75ドル86セント高い3万8661ドル5セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 91.96 ポイント上がって 16,031.54 でした。
はい、 91.96 ポイント下がって、
あ、上がってますね。
あ、上がってる。
はい、
すいません、失礼しました、
ね、ごめんなさい、はい。円相場の方は前の日の同じ時間帯と比べ約50銭円高ドル安の1ドル149円38銭付近で取引されています。
はい、
6日の円相場は一部メディアが3月の日銀金融政策決定会合で一部の出席者がマイナス金利の解除が妥当だと表明する見通しになったと報じたことで上昇しました。
はい、
海外市場では2月12日以来の円高ドル安水準となる149円10銭まで一時上昇する場面がありました。FRB のパウエル議長が利下げにはインフレ鈍化に関するさらなる確信が必要と述べて早期利下げに否定的な考えを示したんですが、
はい、
これが想定通りと受け止められてアメリカの長期金利が低下したことがドルの重しとなったようです。4月が本命と見られていた日銀のマイナス金利解除が3月に早まる可能性が出てきたということで、
はい、
本日は中川審議委員の講演と会見に注目です。
中川さんは産業界出身の審議員の方でしたよね。日銀のその議事録とか議事要旨なんかを見るとどちらかというとハト派的な人ですよね。
はい、まあね、昨日報じたところですと少なくとも一人が3月のマイナス金利解除が妥当ということですからね、どちらかというとハト派に属している方の意見、
はい、
今日聞けるということになりますので、この、ね、中川さんの会見には注目したいと思っています。はい、
なるほど、わかりました。はい、神田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
長官各紙入ってまいりましたが、もう今日はね、トランプ氏、トランプ氏、トランプ氏、トランプ氏ということで、東京新聞以外の5紙はすべてこのアメリカ大統領選挙、共和党の候補者指名争い、スーパーチューズでトランプさんが圧勝しているぞと。まあ、このあたり、その背景だったりとかね、その先の話などなど、今日のコメンテーター外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんともうこの後すぐ深めていきたいと思っております。で、気になる記事一つなんですが、産経新聞がですね、一面のそのトランプさんの話の脇のところに載せております。海洋開発の司令塔強化、超党派議員今国会にも法案提出ということで、自民党公明党の与党だけじゃなくて立憲民主党なども含めた超党派の国会議員で、政府の海洋政策の司令塔機能を強化するための法案を共同で提出する方向で調整に入ったということなんですね。で、今内閣府の中に総合海洋政策推進事務局っていうものがあるんですけれども、これ基本的にはもう政策の各省でやることの調整をするだけと。まあ、例えば海洋に関してっていうと、漁業に関しては水産庁、これは農林水産省で、で、海底の物質とかに関してはこれが経産省だとか、あるいは実際に船でこう探査をするとなると国土交通省の船があったりとか、あとは海保がいたりとかっていうね、その辺で省庁をまたがるものの調整をするだけの機能だったんですけれども、それだけじゃなくって予算の配分もやろうとか、重点的にここにお金をつけようとか、水中ドローンとか新しいものを開発しようとか、あとは、レアアースをね、試掘しようとかですね、そういうですね、日本はひょっとしたら資源国にあるかもしれないぞっていうの端緒になるかもしれない。これ結構大きなニュースだなと思いました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。おはようございます。
よろしくお願いします。
木曜日に三宅さんご登場と、これ本当、ね、無理言ってお
願いします
。
いやいやいや、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
なんといってもやっぱりね、今年のカレンダーをもう見渡すと、はい、ね、スーパーチューズデーがあって、
あ、そうか、
やっぱそこで、
それで、
今日になった
の。そうなんですよ。
あ、そうなの。
昨日のね、この時間だとまだ結果全く出てないんで。
そう。
そう。だから、このタイミング、三宅さん、ということで、よろしくお願いします。
わかりました。やっとわかりました。
ね、なぜなんだろう。
なぜなんだろう。はい、わかりました。
よろしくお
願いします。はい、
まあ、本当、今朝ね、日本の一般紙も5紙が一面トップということで、トランプさん。
一生懸命やりましょう。
まあ、15の州の選挙集中しましたが、14州で勝利確実となったということで、
あんまりね、偉そうなこと言うつもりはないけど、いやいや、私大統領選挙趣味の人多いんですけどね、もう48年見てるんです1976年から、
だ
けど留学した時から見てるんで、だから僕は全部知ってるってつもりはないけれども、こんな選挙は初めてですよ、いろんな意味でね。まず第一にね、はい、もう本選挙は始まってる。
始まってる。
普通はね、普通は2つの政党が、
はい、
夏に党大会をやって、そこで候補を決める。そんで中で内部でね、予備選やって、すったこだやって、
はい、
それでもって、あ、両方決まったね、それじゃあ本格的な選挙が始まるよねっていうのは 9月からですよね。もう始まってんのよ。
すでに。
だってもうトランプが勝つの分かってるし、
共和党は。
バイデンも勝つの分かってるでしょ。
民主党は。
ね、ヘイリーが出るのも時間の問題だったから、
あ、
もうスーパーティーズデーの前から、
はい、
もう本選挙は始まってると。見た方がいい。だからこそトランプさんはバイデンさんとの討論会を要求したってニュースが入ってますよね、今日。
あの、先ほど速報でね、入ってきたのが、ね、
つまりこれも要するに最終候補者同士の指名前なんだけれども、
はい、
候補者同士の討論会始まるってことはね、トランプさん、これ逃げ回った人、討論会逃げ回ったの、なんでこんな、バイデンだったら勝てると思ってるのかもしれないね。
共和党の中の討論会はもう、ね、ずっと逃げ回りましたもんね。そう、
中身があるから。今度は中身なくてやれるんじゃないかと、まあ、他は分かんないけれども、いずれにせよ、こんな選挙は初めてです。それでしかも、どっちが勝つか、これもね、
はい、
よう分からんね。
分からないですか。
正直言って。みんなね、モシトラとかさ、
はい、
ホボトラとかおっしゃってますけども、
ホボトラ
もそれはね、なんか言わないとね、評論家の人たちも言わなきゃいけないと思うけど、私はもう9月の第1週と決めてるんです。
9月の第1週ですか、
うん、9月の第1週に、レイバーデーという、はい、祝日があって、
はい、
それでみんな夏休みから帰ってきて、
は
い、いや遊んじゃったなとか言って、あ、そろそろ、あれ選挙がもうすぐあるじゃねえか、あれやんなきゃ、そうか、そろそろ真面目に考えるかっていうのが9月の第1週なんだ。その時の経済情勢次第だというふうに、まあ、昔からよく言われてるんですよね。
経済情勢、
それが、まあ、そのセオリーが通りいくかどうかわからないけれども、まだまだ僕私は早いし、私はまだ読みにくいと思う。
なるほど。
トランプさんも選挙を抱えてます。選挙じゃない、
裁判を
抱えてますから、4つもね、これ大きいと思います。
はい、日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。 OK コージーアップ週末増刊号、毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定や今後登場していただくコメンテーターのラインナップをお伝えしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月はジャーナリストの峰村健二さんとジャーナリストの井上和彦さんの対談をお送りします。週末もぜひチェックしてください。
今朝のコメンテーターは外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。引き続き
よろしくお願いします。
さあ、6時半のところからアメリカ大統領選の、まあ、共和党の予備選、はい、等々についてお話をいただいておりますが、では、この時間も取り上げるのはこちらのテーマです。アメリカ大統領選、共和党の指名争い、ヘイリー元国連大使が撤退を表明。アメリカ大統領選の野党・共和党の候補者指名争いで、ニッキー・ヘイリー元国連大使は6日撤退を表明しました。ヘイリー氏の撤退を受けて、トランプ前大統領が共和党候補指名を獲得し、11月の本選で民主党の現職大統領バイデン氏と再び対決する可能性が高まっております。まあ、確実というような、ね、見出しは表現
します。結果自体は驚かないんですけどね、
はい、
このトゥーパーティーズデーは終わって、
うん、
我々が見なきゃいけないのは3つあるんですよ。
3つ。
第1はまず当たり前だけど、なぜトランプが勝ったのか。第2がですね、ヘイリーが負けたのは分かったけど、
はい、
その負け方がどうだったのか。
お
3番目にバイデンの勝ち方、 はい、どうだったのか、この3つを見なきゃいけないんですよね。でまずね、じゃあなぜトランプが勝ったかっていうと、まあ、一般に言われるのはね、この白人、僕も言ってたんだけど、白人男性ブルーカラー低学歴だと、はい、白人の怒りだと、こういうことなんですが、はい、まあ、確かにそれは間違いじゃないだけど、もう少し詳しく見てみるとね、この間面白い記事を読んだんですが、はい、要するに技術革新があって、
はい、
昔だったらその農業だって何だってみんな手でやったけど、機械化がどんどんどんどん進んでいくと、で、あの知的産業がどんどんどんどん都市で生まれるから、
はい、
結局田舎は荒廃してしまう、ところが田舎にはあの多くの白人農民とか、それから、まあ、あの 中堅 の、 あの都市の労働者がいるわけですよね、
はい、
でやっぱりアメリカはね、今このダウンタウン、街のど真ん中にいる、まあ、あの少数派の人たちと、
はい、
それからちょっとお金持ちの郊外にいる人たち、これ白人も、それから非白人もいるんだけど、
はい、
それからその田園地帯、田舎というか、そこに住む白人、多くの白人ね、この3つがですね、やっぱり地殻変動を起こしているわけですよ。でその、 あの論文によるとですね、
はい、
結局田園地帯の白人たちが一番苦労していると。そしてその怒りをですね、うまく吸い上げたのがトランプさんだっていうわけですよね。ですからそれを見てるとね、やっぱりあのトランプさんがなぜ勝ったかっていうのは、ただ単にその白人がなんとかだけじゃなくて、
はい、
このアメリカの社会、それからもしくは経済の構造がね、大きく変わっているということの結果なんですよね。トランプさんはそれをたまたまうまく使ったということなんだけど、逆に言うといつも言ってることで、トランプさんがいなくなっても、
はい、
その現状は変わらないわけですから、
はい、
逆に言うとトランプさんよりもあのたちの悪い人たちが出てくる可能性はあって、でそういう記事がもうすでに出ていてね、要するに今のトランプさんの支持者の中から、今度は若い後継者、もしくはそのそれに続く人をね、育てようっていう動きがもう出てきていて、つまりトランプ運動の再生産が始まってるんですよ今。これはね、恐ろしい話だなと今実は個人的に思っています。これがなぜトランプが勝ったかについての問題 でその次にですね、
はい、
やっぱり大事なことはそのヘイリーさんの負け方なんですよ。
負け方、
うん、あのコテンパンにやられてるように見えるでしょ。
そうですね、うん、
だけどもヘイリー陣営だけじゃなくて、
はい、
民主党陣営がですね、ヘイリーさんがどうやって負けたかっていうのを一生懸命見てる。それは実はトランプ陣営も同じなんですよ。どこを見ているかというと、先ほどご説明した、
はい、
ダウンタウンと郊外と田舎であればね、郊外の票なんですよ。この郊外の票っていうのは比較的その知的にもレベルが高い、あの裕福な人たちが多いんだけれども、うん、そこでよく調べてみるとね、
はい、
なんとヘイリーさんの票がガーンと出てるわけで、それはあのサウスカロライナなんかでもそうなんだけど、ヘイリーさんの地元なんだけれども、
は
い、とそれを除いても、ね、出てくるわけ。それなぜかっていうと、
はい、
トランプが嫌だから。
で
トランプが嫌だっていうのがですね、はい、おそらくこれからあのその一部が出てきてるんだろうと思うけれども、
うんうんうん、
これが本選挙になると、
はい、
もっとそのなんていうかな、無党派の人たちのその票が増えるはずですから、
はい、
それはねやっぱりよく見なきゃいけないということのようですよ。
そのアメリカのね、その地殻変動のあたり、指示をまたいで、はい、また詳しくお話しいただこうと思います。今朝のコメンテーターは外交評論家、キャノングローバル戦略研究所理事特別顧問、三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあアメリカ大統領選挙の行方、はい、ポイント2つ、
2つ目でしたね、
まはい、
さっきあのヘイリーさんの負け方の話をしたわけですが、
はい、
まあ、撤退を表明された、これはしょうがないんでね、やっぱアメリカでねこの大統領選挙やるとすっごい金がかかるわけですよ。で相当あの裕福なファンドレーザーがないや支援者がいたんだけど、
はい、
まあ、ついに続かなくなっちゃったってことですよね。まあ、でもね彼女はまだまだ将来があるわけですから、あの引き続き頑張っていくだろうと思ってるんだけど、とにかくヘイリーさんがああやってあの無党派層の、もしくは、はい、穏健派の人たちの中のかなりの票、しかも彼女に対する支持というよりは、トランプが嫌だと いう層の票を掘り起こしたという意味でね、
はい、
それを民主党もそれから共和党トランプ陣営もみんな見てて、一体どのくらい本選挙でその票が出てくるのかというのをですね、はい、一生懸命今研究しているんだと、そういうふうに、まあ、新聞に書いてあったわけですよ。今朝読んだんだけど、
うん、
受け入れなんだけど、だけど、僕はそれは、なるほど、こういう、まあ、前から言われていたことなんですけど、
はい、
やはり今回でもそれがまだ進んでるなということは、トランプさんが圧勝したように見えるけど、はい、実は決してトランプさんは安泰ではないと。いう見立て、まあ、これはどっちかというとニューヨークタイムズとかリベラル系 CNN が言ってることなんだけど、保守系 のフォックスなんかはもう大喜びでね、
はい、トランプが勝ったぞ
と、それで終わりだけども、まあ、やはりもう少し分析はしなきゃいけないだろうなと。
そういう意味ではじゃあ、はい、ヘイリーさんはそういう、こう意図もあってこう粘り続けてきたと、
まあ、やっぱりね、そこはトランプではダメなんだという一定の声が共和党の中にも実はあって、
はい、
それを
表
だって言うと潰されちゃうから、はい、トランプに、だからじっとじゃあ彼女頑張ってもらおうと、まあ、そういう声があった、もしくはそういう支持者、もしくは献金者がいたということだと思います。ですからこれ決して、うんうん、無視はできない動きだと思いますよ。
一部に、うん、まあ、トランプさんいろんなこう訴訟を抱えている中で、コロラド州なんかそうでしたけど、
はい、
その立候補そのものを認めない、
うん、そうそう、まあ、
修正14条違反だと、
ね、
でその判決というのが昨日一昨日あたりに、ね、出たって日本でも報道されました、その辺仕様になったってあるんですか、
うん、
その辺がきっかけで、ヘイリー氏がやっぱりもう撤退だみたいな、
いやどうでしょうかね、あれはもう僕は批判もあるけれども、あれ確か最高裁でしょ、
はい、連邦最高裁ですね、
全会一致で、それを、まあ、退けたわけですが、
はい、
それは当たり前でね、州の裁判所がですよ、
はい、
連邦のシステムを、ね、あだこうだと自分たちの判断でこの人に立候補の権利がないなんて言い出したらもう連邦じゃなくなりますからね、そこはおかしいんですよ。だからこれは結果自体は私は織り込み済みだと思います。で3つ目なんですが、
はい、3つ目、
バイデンさんが勝ったのはいいんだけど、
ま
あ、だって相手対抗はいないんだからね、
はい、
この勝ち方に若干問題があるんじゃないかという、まあ、簡単に言えば人気がないっていうことなんですよ、
はい、いやこのバイデンさんについてっていうのは結構メールや X、ツイッターでもリスナーの方々からいろいろと、なんでこんなに人気がないって分かってんのに下ろせないんだと、
前からないんですこの人、
前からないんですね、
そうでしょう、だって上院にもう何十年もいてですね、
はい、
ね、あれだけ長くいて、まあ、しっかりした人なんだけども、うん、ね、それが一度も大統領候補にならなかったの最近まで、
う
ん、なぜ、オバマさんがいて、
はい、
ヒラリーが出てきて、
はい、
ね、要するに 彼人気ないんですよ、
人気ないんですね、うん、
そんな強い候補じゃないんです、
あ、
だから最後になっちゃった、うん、じゃあなぜこんな風になっちゃったかっていうと、他に対抗馬いないのかと、はい、いたらもっと民主党は活気づいてますよ、
全
然活気づいてないでしょ、
そうですね、
なぜかったらね、やっぱりおそらくこれ民主党も共和党も両方そうなんだけど、要するにまともなことを言うその穏健な中道の政治家がもう息苦しくなってんだよね、うん、左も右も変な極端なことを言う人ばっかりガギャガギャ言って、うん、そうするとそのまともな人たちは潰されていくわけ、
うん、
それでヒラリーが出てきた、その前がオバマさんだった、
はい、
そしたらまあ共和党はまあ怒りますわね、で民主党の中でもやっぱり左派がいるから、
はい、
その人たちはもっともこれやれあれやれと、そうするとだんだん民主党の中が分断されていく、そこでもうまとめるやつがいなくなっちゃった、ね、そしたら、バイデンさん残ってたね
残ってたな、
これ、ね、これでいくかと、
この
人ぐらいしか民主党まとめられないからね、それで、まあ、うまく前回はトランプさんに勝ったわけですよ、
はい、
だけど、まあ、よく考えてみたら、あれまだバイデンさん80歳、おりょりょりょりょ、ちょっともうそろそろねと、だけど他にないからね、という悲劇なんですよ。
ほほ、これは悲劇、
悲劇でしょ。だって80歳の人しか党をまとめられないんだとしたら、これはやっぱり悲劇でしょ。
これそうなると、うん、そのまあ、今のところは二大政党制だって形でこれ選挙もやってますけど、
はい、
これひょっとすると 多党制に変わってっちゃったりするんですか。
それはね、選挙制度が違うから。
ああ、そうはならない。
あの小選挙区制で、それはあの日本比例代表なんかないですから。ですからそこはあの当分続くんです。ただ中がの中で実際には割れちゃって、はい、私は二大政党じゃなくて四大政党だって。
四大政党。
極端な右と中道の右と、だからあの中道の左と極端な左と。こういう流れですよね。決していいことではないんだけど、まあこれが民主主義ですから。
ね、
これであの完璧なものなんか、民主主義なんてまともな完璧な制度じゃありませんからね。完璧なことやりたかったら短期間だったら独裁制のはいいんですよ。
だ
から民主主義っていうのは100年とか何十年経ったらね、はい、ああやっぱりあんなアホなことしないでよかったなという意味でこれが一番健全なシステムなんですよ。だけど短期的にいいことやろうと思ったらそれは独裁の方がいいですよ。
一気に決められて、
僕やる国債やると言ってんじゃないですよ。言ってんじゃないけど、
そうですね、
うん。そういう意味では民主主義っていうのは決してあのベストのシステムではないけども、
ベストではないけど、
ないけど他にいいものはないんですよ。
まあ、一応周りから比べるとベターではある。
ベターではある。
しかも長い目で見れば。
そうです。そういうことですよ。
まさにその辺の話は後ほどですね。はい。産経のオピニオン欄、ワールドウォッチにも三宅さん書いてらっしゃいますが、
はい、
中国全人代の話などなど、
うん、そうですね。
きっかけにお話をいただくと。
独裁者はいかに間違えるか。
間違えるか。
はい。はい。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはキャノングローバル戦略研究所理事特別顧問で外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。岸田総理参議院政倫審への参考人出席を拒否。岸田総理大臣は昨日の参議院予算委員会で野党から参院政治倫理審査会に参考人として出席するよう求められ、私は知りうる限りのことを説明した、出席は考えていないと拒否しました。立憲民主党小西博之氏の質問に対しての答弁ということで、まあ、衆院の、ね、政倫審には自分自ら出てと、うん、いうことでありました。
まあ、総理を、ね、こんな酷使する国はないですよ、はい、あの衆議院で一回やってやかなり時間をかけてやったわけですから、
はい、
私はあの正論だと思いますけどね。
ま
あ、それよりも、ね、何よりも、ね、
はい、
まあ、あのアメリカでこんなトランプさんがもしかしたら勝つかもしれないような時にですね、このいやもちろん政治と金のことは大事よ。
大事、
はい、僕はあの決してあのやめろとは言わない、言わないけれども、その、こんなことやってていいんですか、これだけですか日本の政治はと、やはりこれからあのもしアメリカで政局になればね、はい、政権が変われば、これ相当大きなインパクトがこの地域にも日本の周りにも起きるわけなんで、
はい、
それに対する準備をね考えても、いいんじゃないですかね政治家の方々は。でもそういう外交はあのもちろんあのこれからもいろいろやられるかもしれないけど、
はい、
もっとね防衛費の問題とかいろいろな問題を議論しなきゃいけないんじゃないですか。政治と金しかないんですか世の中って言ったら言い過ぎかしら。
いやーこれね本当いろんな委員会が国会の中にはあって、それぞれ専門性の高い議員さんもいて、でそこではまあ野党の方々に言わせると議論はちゃんとやってるんだよっていうふうに言うんだけど、やっぱプレイアップされるのはここって
ことなんですよ。そうそう。でねこれね、私も予算委員会行ったら恐怖だったから、いつも役員時代はね、
はい、
で予算委員会ってのはね、まあ、国会全部そうなんだけどゼロサムゲームだから、
はい、
ね、こういう政治と金になるとですね、あの外務省あの北米局関係ないのよ。
お、
質問が一切来ないわけ。
なるほど。
そうするとね、待ってればいいだけで、
ね、
それ時間が結構かかるけど、
はい、
でも書かなくていいし、
あ、答弁
ね、国会が止まるとか、
はい、
ね、あの大騒ぎになるとかいうことがないから、まあ、高みなんて言ったら失礼だから言わないけども、やっぱりあのでもこれだけじゃないでしょ
う
と。
うん、
財務省だって財務省だって、ね、経産省だって、
はい、
警察省だっていろんな仕事がやってるわけで、それをちゃんと予算委員会で議論しなかったらどこでやるんですかと。国民の注目を浴びるという観点からね、
あ
と全国放送するわけでしょ、
まあ、全国ネットで ね、テレビでもやるわけですよ。
ちょっとね、まあね、でもまあしかしね、この自民党っていうのもね、制度疲労が時々起きますよね。
あ、
日本人ってね、どうしてかね、こう ドラバ体重なのか、はい、分からんけども、なんかこう巨人大砲卵焼きなんて昔言ったけど強いやつがもうね、はい、寄ってっちゃうわけだよね。だから二大政党なんてなかなかできないわけですよ。だからなんていうの、あのほら日本庭園にある獅子落としってあるじゃないですか。竹のところに水がちょろちょろちょろちょろちょろちょろ、うーって言って最後にパカーンって弾けるじゃないですか。
ありますね。
自民党もそうだよね今ね。何十年かに一回起きるのかなと思って、これはねもう少し獅子落としやめてですね、もう少し継続的にうまいように議論ができるようになったらいいなと私は個人的に思うんですけどね。
確かに2012年に、まあ、自民党に政権がもう一回戻ってから、うん、まさに12年経つと
経年、
ね、江戸が一回りだ。
そう
なるほど。
だからまあ何十年かに一回ね、そのリクルートの時もそうだったし、
は
い、議論してるんだけど、はい、いい紙ができてるんだけど、
はい、
なんかみんな忘れちゃうんだよね。
政治改革大綱というものがあの当時もできました。
ありました。あれ読んでみるといろんなこと、いいこと書いてあるんですよね。でもやってなかったりするわけですよね。
なるほど、
はい。
さあその日本を取り巻く環境についてのお話、はい、ネットワーク2つ目こちらのニュースです、はい。公明党高木政調会長、次期戦闘機の輸出容認へ党内の意見集約を図る考え。イギリス、イタリアと共同開発を進めている次期戦闘機の第三国への輸出をめぐって公明党の高木政務調査会長は岸田総理大臣の国会答弁で国民の理解は深まっていくとして容認する方向で党内の意見集約を図りたいという考えを示しました。昨日の会見でというところだったんですけれども、昨日あるいは一昨日の予算委員会で、まあ、与党側からこういった、ね、質問が出て、うん、まあ、国防のためには大事なんだという話をされていました、うん。
まあ、これも、ね、古くて新しい議論で、
はい、
そもそもその武器輸出は問題があるんじゃないかと。
うん、
でも、まあ、それはね、今回ウクライナで、はい、証明されたと思うんだけど、武器輸出しちゃいかんのじゃなくて、
はい、
ね、悪いやつに武器を出しちゃいけないんで、
ね、
それ悪いやつにやられてる人たちを助けるために、軍事支援をやるのは当たり前なんですよね。
うん、
それをその判断はもちろん政治判断なんだけれども、それは選挙でちゃんと責任を問えばいいんですよ、
はい。
ただ問題は何が何でも軍事に関するものはもう汚らわしいから嫌だから触りたくないからもう輸出もしないんだという時代はもうちょっと終わってるんじゃないんですかね。特に今回の場合には、ね、日本だけじゃないんですよ、
はい。
イギリスとイタリアと組んで、うん、そしていいことをやろうとして作ろうとしてるわけでしょ。それでパートナーがね、当然売りたいですよね、もしいいものができるんだったら、いいものができないって売れませんよ。だけど、うんうん、いいものができちゃったらばそれは売りたい。そうなったら日本だけのと言ったら売れない、うん。それでは友達はできませんね。
いや売れないって言うんだったらじゃあ俺ら2カ国でやるわ。
そう、もういいわ、日本いいわと仲間外れになるだけですよね、うん。私はもちろん孤立しなきゃいけないときは孤立してもいいんですよ、うん、筋を通さなきゃいけないとき。だけどこればっかりはね、
はい、
おかしいなと思っていたんですけど、まあ、公明党もそれは良識のある政党ですから、おそらく党内そして関係団体とね、
はい、
協議をした上で徐々に時間かかることが多いですよね。ある程度仕方がないと思うんで、
はい、
この法の方向がもし正しいんであれば、
うん、
報道がね、それは結構なことじゃないかなと思いますね。
もう一昨日あたり公明党の山口代表も、うん、総理の答弁に関しては、はい、一定の評価をされていたというような報道もあって、まあ、そうなると、うん、まあ、落ちるべくところに落ちていくという形になっていくのか
と。いいですね、そう期待したいと思います。
で、まあ、この戦闘機、まあ、今 F2 という戦闘機を使っていますが、ね、まあ、これは、ね、かなりベテランの色の回収
を
やってますが、
F2 っていうのはね、昔 FSX って言ったんですよ。私 FSX の担当官だったから。
え、そうだったんですか。
そうですよ、私担当官だったんですよ。
へ、
うん、ですからよく覚えてる。まあ、これについてはいろんな議論があるのであんまり言いたくないけども、まあ、日本があれ を乗り越えてようやく今度は、はい、独自でも独自だけじゃねダメなんで、はい、やはりイギリスアメリカと組まないでイギリスイタリアと組んだっていうのはこれは非常に画期的なことだと思うんですよね。ですからこういうやり方アメリカ一辺倒ではなくて、
はい、
もっと NATO 諸国にもまさにウィングを広げた、国際協調っていうのはあってしかるべきだと思うんで私は良かったなと思っているんですね。まあ、FSX の頃はね本当大騒ぎしたけれども、はい、そういう時代が徐々に変わっていくんだなということを象徴するニュースだと思います。
でやっぱりねこれ本当に飛行機作るっていうとそれだけじゃなくって、まあ、輸出をすればそこでの訓練あるいは整備
そうい
ろんなことがビジネスとしては付帯するし、
まあね、武器を売るのが死の商人だとかなんとか昔の議論はありましたけれども、はい、今武器輸出というのはいい意味でも悪い意味でもと言ったら悪いけど、諸外国に対する影響力を及ぼすための一つの手段でもあるわけですよ。でアメリカとかロシアとか中国がみんなそれやってるわけですよね、はい日本はそれと同じことをやると言ってるんではないけれどもやはり日本製でいいものがあってそれが平和のために使われるんであればそういう国々に対して支援をする、そして人を派遣して、
はい、
そして日本のやり方を理解してもらう、そして、その日本の、まあ、ある意味で、良さを、ね、理解してもらう、はい、これも含めて、外交の広い意味での外交の一手段、重要な手段だと思う。韓国だってやってますよ。
そうですね、
韓国だってものすごい武器輸出してますからね。
K2 っていう戦車とか相当投入に入ってる
とか、結構うまいビジネスやってるんですよ。ですから今日本も韓国を見習って、
はい、
同じようなことをやろうという動きがようやくと出てきました。で僕私はそれはもちろん使い方、それから売り方、はい、これは十分吟味した上でやらなきゃいけないんで何が何でも売りゃいいってもんじゃないですよ。しかし武器の輸出というものも一つの外交の手段として考える時期に来ているような気が私は個人的にしますけど
ね。まあ、今までだとその類型ということで、まあ、何かこう機能で注目してやってましたけど、結局日本の自動車がね、過激な主張のところで使われているとか考えると
う
もうね機能じゃなくてどこにとかそういうことになってくるんじゃないかと。
自動車だってボートだって、
はい、
使われるんですよ。性能いいから、
うん
ね、安くて性能がいいんだからしょうがないよね。
だからもう本当相手を見てどこにっていうのを真剣に考えなきゃいけないんでしょうね、きっと。
武器だからというだけの時代ではないでしょうね。
以上おはようニュースネットワークでした。では続いてこちらのニュースです。中国習近平国家主席全人代の分科会で産業システムの改善を表明。中国の習近平国家主席は5日全国人民代表大会の江蘇省の代表を集めた分科会の中でイノベーションを促進し新興産業を育成し産業システムを改善しなければならないと表明しました。李強首相の演説では5% 前後の政府の成長率目標というのを変わらずに示しておりました。
僕経済評論家じゃないけどね、この間ご一緒した高橋さん、
高橋翔一さん、
吉田だったらふんって笑うだろうねおそらく、要するにこんな、総書記が国家主席が言うたら、
はい、
経済がこうなるわけないじゃないの、
うんうんうん、
だって経済ってのは人々がやってんのよ、普通の人だ、
はい、
経済人がやってんのよ、彼らが民間の知恵で、民間の努力でそれで初めてこういうことが起きるんで、イノベーションを促進し、
はい、
なんだ新興産業を育成し産業システムを改善、こんなの言ったからできるもんじゃねえよ、
うんうんうんうん、
要するにこの問題は中国が今経済的に非常に厳しい状況に置かれている、
はい、
もちろんバブルが弾けてね、そして不動産の価格が低迷、そして若者の失業率が高い、それに加えてそもそもミドルインカムトラップという言葉がありますけど、中所得国の罠にはまってるわけですよ、
はい、
で中所得国の罠から抜けるためには、中所得国の罠ってのはちなみに何かっていうと、1人当たりの GDP が1万ドルあたりを超える、はい、超えないぐらいになると、
はい、
今までは低賃金で世界の工場やってて輸出やってたのが、はい、それがいかなくなっちゃう、
うん、
コストで見合わなくなるんで産業構造を変えなきゃいけなくなる、
はい、
その時に何をしなきゃいけないかって言ったら、それは自由化であり 規制緩和、民営化、その国有企業の改革、イノベーション、とうとうやらなきゃいけないわけですよ、はい、それが分かってるわけ。だから、イノベーションやれって言ってるわけよ。言ってるんだけど、それをやるためにはね、規制緩和して、
はい、
そしてもっと民間に自由にやらせなきゃいけないわけですよ。ところがね、民営化だって、これ、確かに民間企業も積極的に活用しますよなんて言ってるけど、その片っぽでね、インターネット企業なんかどんどんどんどん規制してるわけじゃないですか。
アリババとかね。
あんなことやったらですね、はい、もうアクセルとブレーキが一緒にこうビューってやるわけだから、どっちか暴走するに決まってるんですよ、
うん、
でそういうことをね、と高橋さんならおっしゃるだろうなと。私は素人ですからよく分からませんけど、ちょっとね、
はい、
笑ってもいけないじゃ失礼だからね、ですけど、これでどうやって 5% 前後に設定できんの、政府の経済成長目標。実態は 5% どころか、はい、IMF だと 4. 何パーセントって言ってるでしょ。
そうですね、この人の予想は 4.7 とか、
実態はね、はい、2-3% だと思いますよ。まあ、このままいったら
結局その産業構造の転換というのは、今まで外需に頼ってたものを内需に変えなきゃならないと、ね、
内需にだから本当はお金ばらまけばいいんですけどね、そういうことしたくないのよ習近平さんは。文革時代にひもじい思いされたでしょ、
はい、
ね、あれが美しいと思っておられるかどうか知らないけども、党のイデオロギーからしてもそういうことを戒めてるという話も聞く。そんなことやったら本来はマクロ経済的に考えて絶対やらなきゃいけない、まあ、内需の拡大、
はい、
そのためのいろんな財政支出ですよね、それができないのか、それともやりたくないのか知らないけど、それを十分やっていないという指摘はまだあるようですよ。ですからね、それもこれ悪循環で、日本がハマったその1930年前の、
はい、
1990年代以降ハマった、いわゆる失われた10年だか20年だか30年、はい、これと同じだというつもりはないけれど、しかし似たような状況が起きている。あの時はね、中国の人たちはね、我々はね、日本のバブルの崩壊をね、徹底的に研究してますからね、あんな間違いは二度と繰り返します、私たちはそんなことはありませんってこう言ってたんだけどね、
はい、
10年ぐらい前、ほら見ろと、やっぱりそうじゃねえかと言えるかなという状況になってきましたね。残念ですけどね。
で今回のこの全人代の中で、まあ、台湾に関しての表記が、その平和統一の平和っていう部分が消えたんじゃないかとか、いろんなことが言われて、やっぱ周りの国々はちょっと警戒しますよね、その
辺ね、気持ち抜いたんでしょう。だけど、統一が平和にできるとは思えないね。だって台湾があった今の中国と一緒になりたいと思いますか、
まあ、平和的に。台湾側の、ね、世論調査などを見ると、そうは思ってない
よな。平和的にやるってことは中国のシステムを受け入れるってことでしょ、
はい、
そんなの無理よ。私だって嫌ですよ。ただ、まあ、一時ね、台湾も10年ぐらい前はね、こうもう中国の経済に飲み込まれるのは仕方がないかなという時期もあったかもしれんけど、
はい、
やっぱりね、香港見てると、ね、
はい、
ウイグルとチベット見てるとね、やっぱり台湾の人たちも自由をこれだけ謳歌して、ね、日本よりも政権交代ちゃんとやってんだからね。
ああ、
民主主義ですよ、ね、国かどうかは別として、
はい、
ね、ですからその意味でこの民主主義というものをちゃんとやってる人たちが、あの中国の大陸のやり方に戻りたい、戻りたいというかやりたいと思わないと思う。ですからどうしても統一しようと思ったら、
はい、
武力にならざるを得ない。
ならざる
を得ない。それで中国はどうなりますか。
うん、
なことしたら中国経済終わりますよ。
うん、
だってもうロシアで分かってるでしょ。経済制裁待ってるんですよ。
うん、
で石油も止めるんですよ。そしたら中国はどうやってこれ今苦しい経済をね、立て直そうとしてる時にどうやってやるんですか。しかも軍の中じゃ汚職がどうも蔓延してるらしいからさ、
はい、
そんな状況であなたどうやって戦争やるのと、というふ
う
になってるからこそこうやって産業システムの改善をやりたいということなんだろうと思うけど、まあね、
まあ、周りの国はというところで、オーストラリアと ASEAN の首脳会議も行われたということ、まあ、こういうネットワークを広げていくことが重要ですか。
オーストラリアは、ね、中国に物を売ってた時代はあったんだけれども、はい、しかし、まあ、中国 そのオーストラリアの扱い方がひどいからね、オーストラリアもやっぱりもう堪忍袋の方が切れちゃったのか知らんけど、やっぱりインド洋をちゃんと持っているこのオーストラリア、海洋国家としてですね、
はい、
やはり ASEAN との関係を強化しようとしているということだろうと思いますね。
まあ、この辺の思考というのは日本も当然同じ。
同じです。同じです。
ニュースプラスワン、まあ、全人代、そしてオーストラリア ASEAN の首脳会議というところもお話をいただきました。
お送りしております OK コージーアップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与宮家邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。さあこの時間ここだけニューススクープアップなんですけれども、はい、今週はですね、月曜日から来週の日曜日17日まで、日本放送では SDGs と防災キャンペーンと銘打ちまして、各番組で SDGs だとか防災についての情報話題をお伝えしております。
吠えないのね今日はね。
そうなんですよ。そうそうそう、ちょっと肩すかしになっちゃってすいませんね。
あ、でも内容は大事だからねこれね、は
い、結構楽しみにしていたんですよ、はい、いつも、はいはいはい、さて、4日目の今朝なんですけれども、我々のですね食生活に関するテーマ SDGs に配慮した畜産業の取り組みについて、お送りいたします。お肉、卵、乳製品など畜産業、日々我々の生活に欠かせないものであると同時に維持し続けていく大切な産業であります。で、この畜産にもねいくつも SDGs のポイントを含んでおりまして、目標に飢餓をゼロに、効率的で持続可能な畜産が世界中に広がるということは、世界各国から飢餓をなくすことにつながるという意味であります。それから目標3、すべての人に健康と福祉を、お肉、卵、乳製品の摂取を適切に考えることで他の食品とのバランスを取る食生活が実現できるという点で畜産が SDGs に欠かせない部分でもあります。で、それから、陸や海の豊かさを守ろうなどね、環境面を回復させる取り組みも SDGs に含まれております。で、これまあいろんな考え方がある中ではあるんですが、人間にはなかなか食べづらい草だとかっていうのをね、この動物が食べて、でそれを我々がいただくということが実はこれそれもだって SDGs なんだよという、だからね、考え方もあるわけであります。で、いろいろな例をご紹介しますが、まずは山形庄内地域平田牧場さん、休耕田、作物の栽培を一時的に休止している田畑を使用して飼料用の餌となるお米を作って、それを豚の餌とする環境保全型の飼料用米プロジェクトを進めております。一般的に豚の餌というとトウモロコシが多く使われているんですけれども、トウモロコシほとんど輸入なんですね、この餌用というのは。で、平田牧場の事業部玉抜きさんに伺ったところ、国産の飼料米を餌にすることで国内の自給率がアップする、それから堆肥の再利用も可能になる、さらに豚の健康がアップし食べた時の美味しさもアップするというですね、いろんな効果が現れているようであります。で、それから、山形のお隣秋田です、ね、新業アナウンサーの出身でもありますが、秋田の養豚農家さん、地元出羽鶴酒造さんで、酒を絞った時に出る酒粕、これを養豚の餌として活用してるんだってね。で、1日およそ400キロ廃棄していた酒粕を大幅に削減することに成功と。で、酒粕っていうのは栄養価も高いんで、肉質が柔らかく、サシが細かく入って、甘みのある油が好評だと。で、その名も、ほろ酔い豚という、ブランド化されているそうなんですね。で、豚だけではなくって、続いては、島根雲南市にあります畜産会社、熟宝ファームさん。これ熟成の熟、こなれるという字に豊かと書いて熟宝ファームさんですが、SDGs に配慮した牛を育てています。こちらでは出産を経験した牛、経産牛を取り扱っているんですね。で、経産牛というと、一般にはですね、肉質も硬くって、なかなか調理用には向いてないと。主に加工に回されることが多かったんですが、熟宝ファームさんでは経産業をなんとか美味しく育てたいと考えまして、餌や飼育環境を試行錯誤して、肉質が良く SDGs への配慮もできる飼育法にたどり着いたということです。この育成法どういったものなのか、熟宝ファーム渡辺雅史さんに伺いました。
当社の方はですね、経産牛飼育というのを行っておりまして、出産が終わった牛なので、通常採用という形でですね、ミンチ肉だったり、うどになってたものを、それを栄養価の高い餌を与えて、飼育、太らせることで、皆さんのテーブルミートまで持ち上げていくっていうことを行っている農場になります。一般的に子牛を生産しておられる農家さんが、もう産めなくなったかなっていう段階で、競りに だったりするんですよ。で、そのタイミングが、まあ、ここがお疲れさんっていうポイントなのかなっていうのが、まあ、それぞれの農家さんで判断が違ったりするので。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、大体うちの方では平均、大体100ヶ月例。
ああ、100ヶ月例。そうそう、大体まあ、8歳、9歳ぐらい、そこから肥育をして、出荷をすると。
生産的な部分で言いますと、それぞれみんな育った環境も違えば食べてきた餌も違ったり、体差がバラバラなんです。それをお肉にした時に同じような品質で出荷していくっていうのがなかなか難しかったり、そこの部分をまあ当社の技術で均一化を図っていって質の高いものを出せるようになったので、まあ、そこの部分で評価をいただいてるっていう。日本ではなぜかこう出産した牛は価値が低いものという評価だったんですけども、海外の方では、まあ、あのむしろ年月の経ってる牛の方が美味しいよねっていう評価が高いので、今現在20カ国輸出できているような状態ですね。当社が取り組んでいるのが、まあ、その経産牛の肥育なんですけども、はい、その中で島根県なんですけども、出雲そばの方が大変有名で、出雲そばを作っておられるそばの工場が大きなものがありまして、そこから、まあ、そばの、まあ、食品残差ですね。そちらをいただいて、で、はい、家畜の飼料化をさせていったり、うちの方の牛さんたちから出てくる堆肥、畑や田んぼの方で使っていただいて、稲わらを交換で分けていただいたりとか、まあ、牧草を作ったりとかっていう形で資源循環を行ってるんです。テーマとしてはやはりその環境問題とかもあったりするので、まあ、そこの部分でもメタンの排出を削減するような飼料を与えてメタンガスの排出を抑えたりですとか、カーボンニュートラルの考え方も、まあ、どうしても牧場をやっていく上でですね、どうしても重機だったりとかトラックとかを使いますので、近隣のところのマッチングをして二酸化炭素の排出権っていう形で購入させていただいたりとかっていうことで取り組んでいってるような感じですね。あの海外の方 ではですね、やはりそのサステナブルの意識が非常に高いので、日本の畜産の中でしっかりとサステナブルな、まあ、経済活動を行っているっていうところで取引がスタートして、まあ、そもそも味が美味しいよねっていうところで和牛を再評価していただいてるっていうのがポイントです。
価値としてはどのぐらい変わります？
一つの分かりやすいラインとしてはやっぱりステーキだったりとか、そういったものが使えるようなお肉というのでは、はい、大体倍以上評価が違うので、
でその上このブランド化すればもっと価値が出ると。
経産牛のブランド牛というのはおそらくそんなに多くはないかなとは思っております。
年間何頭ぐらい導入するもんですか？
今当社の方がですね、非常に規模拡大をしていて、常にこの牛舎を増やしていて、なので年々導入頭数が増えていってるような状態ですね。
それだけだから引き合いが多いってことなんですね。
はい。
熟考ファームさん、動物の福祉にも力を入れていて、まあ、牛舎の掃除をこまめに行ったりとか、寝床にコーヒー豆を混ぜて匂い消すとか、いろんなことされてるそうなんですが、まあ、産地でブランドっていうのは多いですけれども、うん、こういうね、経産牛でっていうのは珍しいんだと。
やっぱりね、どんどんどんどん技術革新が進んでるよね。
そういうこと、
はい、素晴らしいことだと思いますよ。
日本の、まあ、国内でも京都の銀閣寺大西さんなどで購入が可能だと、結構高級スーパーなんかにも、出荷されているというようなお話もありました。はい。日本放送 SDGs と防災キャンペーン、今朝は SDGs に配慮した畜産の世界をお送りいたしました。明日は防災食として便利な25年保存できるチキンカレーについてリポートということであります。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。